主イエスキリストの父なる神様、天にいます私たちのお父様、あなたのお名前が私たちの歩みを通して高らかに賛美されますように。また神様、新しい1週間、私たちの身近にいる人たちも私たちの歩みを通して神様の素晴らしいお名前を一緒に賛美することのできるものへと私たちを招いてくださることをお願いいたします。すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさいとおっしゃってくださる主よ、あなただけは私たちのすべての悩みや苦しみや涙をご存知であります。主よ、どうぞあなたの身元に荷を下ろし、そしてあなたから新しい力を受けていくことができますように。問題を乗り越える力を与えてください。また愛しにくい人を愛することのできる力を与えてください。憎しみに愛によって打ち勝つことができるように、さまざまな悪に信仰によって打ち勝つことのできる私たちとしてくださることを心から願います。そのために主よ、この愚かなしもべを清めて、特に唇を清めてあなたのお語りになりたいことをまっすぐ語ることができるように助けて導いてください。主よ、お語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージのタイトルをご覧になって、もしかしたら皆さんはある曲を連想なさったかもしれません。
Somewhere opens a rainbow way up high, there's a land that I heard ofOnce in a lullaby。
オズの魔法使いでしょうか、あの歌の中が出てきましたが、 Over the rainbow、 虹の向こうには本当にこうなりたいというものが待っている、青い鳥でさえもそこに虹を越えて飛び立つことができるならば私もそこに行けるはずだというのですね、そういう歌がありますけれども、多くの人に慰めを与えているものかなと思いますが、聖書が約束する約束の地にも、このそこにも虹がかかっていてですね、その虹の彼方に私たちは約束の地を見ることができる、天のエルサレムを目指していくことができる、そんなことも覚えながらこの虹の彼方にという題でメッセージをさせていただきたいと思っております。前回からの、ところをですね、順番に見ておりますけれども、先週私がある本を紹介いたしまして、私自身ですね、この聖書の言っていることとその本の言っていることがどうなんだろうと疑問がありましたので、改めて日本語の本を買いまして読みました。この、帯のところにこんなことが書いています。ある意味大人より賢く、想像力に富み、思いやりがあり、意識も鮮明である。最新科学の知見から赤ちゃんの驚くべき能力が次々に明らかにされつつある。赤ちゃんを再発見することは取りも直さず人間の可能性を広げることになる。その深遠な世界へと誘う全米ベストセラー。この本の著者、アリソン・ゴブニックさんは、聖書のこの中にはっきり書いてますが、私は頑固な無神論者です。なおかつ、一貫して進化論的なこの視点でこれが書かれています。そうであってもこの方のおじいさんは敬虔な夢ユダヤ教のラビだそうです。さらにですね、この人は何よりも子供の誕生を祝うクリスマスをこよなく愛する科学者です。素敵な方なんです、ね、実は、心理学の教授とか哲学客員教授とか、ね、そういう肩書きがあるそうですが、子どもの学習と発達に関する研究者として国際的に活躍されている方です。子どもの心が哲学上の難しい問題を解決する手がかりになる、それを最初に主張したそうです。そしてですね、赤ちゃんというのは科学者と同じやり方で学習する、研究している、実験している。私も子供を授かりまして、いろいろ何か実験しているようだなと、 まるでですね、この科学者研究者が研究室の中でですね、この真理をあぶり出すためにこういうことをして実験してみたらこういう結果が出るんじゃないかっていうのをですね、いろいろこう試してですね、時にそのうち口の中にいろいろ突っ込んだりとかですねこれは何だろうとかやり始めると思いますけれど、今手だけですけども、手もですね4本ぐらい突っ込んでですね、なんかいろいろやってますが、そのうちキーボードとかにもよだれ垂らされると嫌だなと思うんですけども、でもこの方がおっしゃっている通りにですね、赤ちゃんって結構賢いよ、いろんなこと分かってるんじゃないか、特にですね大人の動機を見破られるようです。うるさいなと思ってる時は顔がですねだんだんこうなるんですね。でも本当にこうニコッとしてる時にはですね、赤ちゃんもニコッと返してくれるんですよね。素晴らしいことです。でこの中でですね、もちろん赤ちゃんのいろんな素晴らしいところがたくさんクローズアップされているんですが、しかし中にですね、やはり聖書が言っている人の心の思い測ることは初めから幼い時から悪だというふうに言えるような部分もありました。例えばこういうことです。怒りや復讐や報復、仕返しに関する幼い時からの悪、こんなことがあります。模倣や共感は好ましい反応ばかりでなく、困った反応を呼び起こすこともあります。喜びが喜びを、悲しみが悲しみを呼ぶように、怒りが怒りを引き起こすわけです。幼児期の攻撃性のほとんどはこのような反応的攻撃性、他人から受けた脅威に対抗して起こる攻撃や怒りです。攻撃的な子どもは他の人の怒りに非常に敏感です。混み合った運動場で子ども同士がぶつかっても、普通の子どもはそれがあまり悪意のない、この、不運な出来事だと思います。ところがその反応的な攻撃性の強い子どもは、相手が自分を傷つけようとしてわざとぶつかったと思いがちです。このような子は相手から怒りをぶつけられたと考え、自分も怒りや威嚇で応じます。当人からすれば自分は何も悪くなく、悪い相手に対抗しているにすぎません。こうした相互作用はたちまち悪循環を生みます。怒りに怒りで応えるのは幼児に多い共感反応です。まあ、これは大人の責任かもしれませんね。大人がその悪意を持って怒りとか憎しみとか そういうこの苛立ちを持って子供に接するときに、子供はそれを間にそのまま受けてすごく傷ついてしまう。その時 に怒りを持ってこう応じる、その報復に報復をというですね、その大人がいつもやっていることを子供がですね、幼い時からこれを真似てしまう。もちろんニコッとすればニコッと返ってくるんですが、悲しい顔してれば悲しそうな顔でどうしたのかなってこうクソワサワするんですが、でも大人がもし子供に対して攻撃的な態度を持ってその子に臨むならば、その子も攻撃的な子になっていくんだよ。主の祈りをひっくり返したように、誰でも私に悪いことをするやつがいるなら絶対にその人を許さないで仕返ししてやるみたいなことを、子供も幼い頃からそれをやり始めることがあるというのです。もしくは差別とか選別に関する幼い時からの悪というのがありました。このように私たちは自分と似ていると思った相手を道徳的で配慮の対象に加えていくのです。まあ、自分と似ているということで共感を持ってその人と仲良くなっていく、そういうことを赤ちゃんはしていくようですが、これは裏を返せば配慮すべき相手を選別していることでもあります。選別の結果、誰かが人間のカテゴリーから外されてしまうことも起こり得ます。この人は自分とは違うと一旦決めつけると、それが誰でも優しくする対象から外してしまう。ただの機械を人間のように扱うことがあるかと思えば、本物の人間なのにまるで機械のように存在に扱ったりします。いろんな実験をしたそうです。機械にですね、何かこう喋るような機械を持ってきたりとかですね、反応する機械を持ってくると、機械をなんか人間のようにこう優しい振り回りをする赤ちゃんがいたりするんです。そうかと思えば、同じ人間なのに肌の色が違うとか、喋っている言葉が違うとか、ちょっとしたことの違いの中でこの人は私と違うと言って、機械以下のなんか存在の扱いをするんですね、その人に対して。身近な人を分類したがる私たちの成功はごく幼いうちから見られるものです。3歳か早い子はもっと前から、周りの人たちは人種、性別、言葉によって違う集団に分けられることに気づきます。それにつれてあからさまなこともあればそうでないこともありますが、自分に似ているかどうかを元にした好き嫌いが始まります。あの子はアフリカ系アメリカ人だから、 白人だから、女の子だから、スペイン語だから、英語だから、などなど、人を入れ好みしてはいけませんと注意されても治りません。子供たちは早い時期から自分と違うものを見ると、それが、この、差別の対象になっていくということがあり得るということです。他にもいろいろあると思うんですけども、やはり聖書が言っている人は幼い時から悪いことを考えてしまう。本当はそうしたくないと思うのでしょうけれども、善意のある人を傷つけてしまうこともあるでしょうし、恩にあだを持って返すこともあり得ると思います。自分の名前が褒められること、自分を中心とした自分の思い通りの国が来ること、自分の願いとか考えとか、そのやってほしいことをその通りやってほしい。自分が自分の力で生きているんだ。何か私に悪いことをするものがあるなら仕返ししてやる。自分は自分の力で誘惑に打ち勝つことができるんだ。救い主なんか必要ない。そしてついにですね、自分を中心とした自分の国を立て上げるために神様に反逆していくということになるのでありましょう。そんなことを覚えながら、しかし神様はそんな私たちであっても、人の心に思いはかることが初めから幼い時から悪であったとしても、私は決して再び洪水によってその人たちを滅ぼすことはしないと神様は誓ってくださった、決意してくださった、そのようなことを覚えます。そして9章に今日入りました。9章の1節をご覧ください。驚くべきことに神様はノアたち、その人たちにかつてのような、最初に人を作った時に祝福なさったと同じような言葉を持って祝福の言葉をかけてくださいます。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ増えよ地に満ちよ、埋めよ増えよ地に満ちよ、野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこ。おそらくそこにはライオンもいました。虎もいたでしょう。ヒョウもいたでしょう。狼もいたでしょう。ですから神様がそのような人たち、そのような動物に人間に対する恐れを抱かさなければ、人間は餌として食べられていたかもしれません。ライオンの餌食になってですね、ノアたちは死んでしまった、終わりということになっていたかもしれません。トラとかですね、どう猛な生き物が言いますからね、たくさん。ゾウも怒ると踏み潰しますからね、怖いです、動物というのは。でも動物に神様が人間に対する恐れを植え付けられたんです。それはあらゆる生き物からの守りを意味していました。さらには神様は食料的な守りも備えてくださいます。その時少しばかりの木は生え始めて新しい葉っぱが出ていたとしても、何か実のなるものがなってですね、食べれる実がなっているというところまでは行ってなかったと思います。全世界が洪水で覆われて一掃されてしまったのですから。それですから神様はその時の緊急的な食料確保のために肉を食べてもよいということになさりました。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。3節、緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。お肉というのは植物に比べ物ならないほどカロリーとかタンパク質とかいろんなものが、この栄養として取ることができるものです。それまではベジタリアン的なものだったと思われますが、もう食べる実がほとんどない状態でですね、洪水の後神様は、この食料を確保するために、肉を食べてもよいんだよということを許可してくださったことを覚えます。しかし同時に動物よりも獰猛な、ある動物園に行くとですね、最も獰猛な生き物というふうに人間が飾られている可能性がありますが、 とにかくですね、人間はある面動物よりもひどいことをする時がありますから、他の人からも命を守られなきゃいけないということで、神様は他の人からの守りということで、人の血を流す者がいるならば、その人には人によって血を流される、あなた方の血の値を要求するということを神様は、おっしゃられました。そしていろいろな、ことがありますが、お肉を血のあるままで食べてはならないという中で、神様の、その教えが語られていきます。しかし人を殺してしまって血を流したときに、その血の値を要求するということを神様はおっしゃったとすれば、神の独り言として来られたイエス様を殺してその血を流した私たちには、どんな恐ろしい裁きが来るのでしょうか。しかし神様はその人間の悪を良いことのための計らいに変えてくださいました。永遠の滅びではなくて永遠の命、報復ではなくて許しを神様は十字架を通して備えてくださいました。あなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求するとここではおっしゃっておりますけれども、神様はやがて神の一人子イエス様の命を奪うような私たちのために許しと救いを備えてくださったことを覚えます。7節で繰り返し語られます。あなた方は埋めよ増えよ地に群がり地に増えよ、それは神様の祝福の言葉でありました。さらに神様は8節以降で契約を立てるということをおっしゃっていかれます。さあ私は私の契約を立てよう。9節。あなた方とそしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。どんな契約でしょうか。すべての肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。これが神様の、契約でありました。しかし一方的に神様ご自身が無条件にそのような誓いを立ててくださったということであります。人間がこういうふうに良い子になればこうするよっていうような、そういう条件付きではありませんでした。神様がただ憐れみによって、あなた方は初めから幼い時から悪いことを考えて、私にもこの感謝をせずに文句ばっかり言ってしまうでしょ、挙句の果てに私を邪魔者扱いして十字架につけて殺していくことを私はよく知っていると、それであってももはや大洪水によって同じように滅ぼすことは私はしないと誓う、そう神様が誓ってくださったということであります。そしてその印として虹というものを神様は用意してくださいました。私は雲の間に私の虹を立てる、それは私と地との間の契約の印となる。13節に書かれています。虹、レインボーがですね、この七色のこの、弓のような、この天地をつなぐような橋のような、その虹がかかるときに、それが契約の印だよ、そのようにおっしゃったのでありました。14節、私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。契約を思い出すためにその虹を時々起こすということなんですけれども、しかしですね、ここにも神様の憐れみを覚えます。人間がその契約を思い起こすということ以上に、神様が その契約の内容を思い起こして再び裁きを速やかに行わないように、神ご自身がストップをかける、自制するためのそのためのこの印として虹を作るとおっしゃったんですね。15節を見てください。私は私とあなた方との間、およびすべての肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから。16節にもあります。最後のところ、永遠の契約を神が思い出そうとおっしゃっておられます。神ご自身がこういうことを誓った、こういう誓いを立てたということを思い出すために虹をかけられる。それは素晴らしいことではないかと思います。昨日役員会をやっておりますと、ある役員の方がリクエストをしてくださいました。役員の就任式をするけれども、その就任の時に誓った内容をですね、忘れてしまうことも多いので、ぜひその誓った内容の言葉をコピーして渡してほしいということがありまして、これは役員の方から出たリクエストですから私が押し付けたわけではないんですが、でも他の役員に押し付けてしまいました。すいません。今日集報ボックスの中にですね、役員の方に役員就任式の時に誓っていただいた内容をですね、コピーさせていただいてですね、入れさせていただきました。これは一つのこの思い出すための印です。一般的なこの世の社会ではですね、もう契約という概念は崩壊しつつあります。私の好きな浜田省吾というロックシンガーもですね、あるひどい目に遭った女性のことをですね、歌うわけですが、その女性はもう契約なんかないのよ、いわゆる結婚契約のことですけども、契約なんかこの世に存在しないのよっていうような、そういう荒れた女性の心を歌っているような歌もあります。しかし神ご自身が誓ってくださるということが、この聖書の一番土台にあります。旧約聖書、新約聖書と言いますが、それは古い契約、古い誓い、そして新約は新しい契約、新しい誓いなんです。その契約の上に全てのことが成り立っているんです。その契約が崩れてしまえば、全てが崩れてしまいます。あらゆる人間関係も崩れてしまうでしょう。会社で人を雇うとき、雇われるときも契約関係にあるでしょう。もちろんそれはですね、残業が少ないということを契約してくださる、約束してくださることもあるかもしれないですけど、でもいろんな会社の事情でですね、時に長い時間こう残業してもらわなきゃいけなくなるときもあるでしょう。しかしそれだからといってですね、契約違反だといってですね、辞めてしまう人がいたらですね、それはもうどこの会社にいてもそんな入社した時のことで、この言われてもですね、ちょっと会社も大変なんですということになるかと思います。そして皆さん、今年新しく結婚なさろうとする方がいらっしゃると思いますけれども、結婚というのはまさに誓いです。ですからその方にはですね、婚約式の時の誓いと結婚式の時の誓いをですね、コピーして入れさせていただきましたが、2人分、あとでじっくり見てください。でも皆さんも結婚なさってる方が多いと思うんですけれども、もちろんこれから結婚なさる予定というかですね、まだ将来わからないかもしれないけど、もしかしたら結婚するかもしれない、もう私はしないかもしれないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、結婚こそ契約です。契約関係で成り立ってるんです。それを、その契約の誓いの言葉を無視してしまうと、夫婦がズタズタに引き裂かれてしまいます。それだけでなくて、家族の一人一人がボロボロになっていきます。崩壊していきます、家庭が。それだけでなくて、社会も崩壊していくんです。あらゆる人間関係の一番基本的な契約である、その結婚関係の誓いが崩れてしまうと、それが全部のところに及んでいくのですが、しかし私たちはですね、いろんな誓いをその時は真面目にするのですけれども、どんなことを誓ったっけということをですね、さらっと言ってしまいそうな愚かなものでありますから、 ちょっとですね、私も今朝コピーしたんですよ、2人分、自分の分と家内の分と。結婚式の時にどんな誓いをしたのか、それをですね、やっぱり時あるごとにですね、少なくとも結婚記念日とかですね、いろんな節目の時にはですね、それをこう出してきてですね、ある方はですね、毎日それを見返して結婚生活に臨んでいるという方もいますが、そこまでちょっとできない方としてもですね、それぞれの誕生日の時や結婚記念日とかいろんな時にですね、何を誓ったのか、神と人との前に、ちょっと読んでみます。何々兄弟、あなたは今この女子と結婚し妻としようとしています。あなたはこの結婚が神の御旨によるものであることを確信しますか。ここで第一関門があります。この結婚が神の本当に喜んでくださっている、神の願っている、神が嬉しいという御心にかなった結婚であることを確信しているかどうか、それがなければこの誓いができないんですよ。ですから将来この人と結婚したいという方は、ぜひその確信のために祈ってください。それこそがかすがいになります。子供ではないです。その神様がこの二人を結び合わせてくださったんだという、その確信、それが離婚を防ぎます。それがなければやってられなくなるでしょう、本当に。プチって切れたらですね、もう終わりだ、もうお前離婚だとか言ってですね、反抗押したぞとか言って、そういう世界になると思いますよ。でもどんなにお互いに賭けだらけで傷つけ合っていたとしても、それでも神様がこの二人を結婚相手として結び合わせてくださった、神様の導きなんだという確信があれば、それも絶対大丈夫です。それが怒りの役割を果たすんです。死が二人を分かつまでそれを守ってくれるでしょう。その次、あなたは神の教えに従って夫としての分を果たし、常に妻を愛し、常に敬い、慰め、助けて変わることなく。すごいですよね。私たちすごいこと誓うんですよ。自分の力では絶対無理なことを誓っています。でもこれを結び合わせてくださっている方が神であり、そして祈るときに神様がそういう力や愛を、誠実さを与えてくださると信じるからこそ誓えるんです。いや、神ご自身が何よりも私たちに対して誓ってくださっているんですよ。神としての分を果たし、常にあなたを愛し、敬い、慰め、助けて変わらない。そしてその健康の時も、病の時も、昔の言葉では健やかな時も、やめる時もというふうに言いましたが、そうです。その人が元気で本当にこう飛び跳ねて元気な時も、寝たきりになっていつ治るかわからないというような重病のとこについていたとしても、もしくは止める時も、貧しい時も、リッチな生活ができる時も、本当に生活家計切り詰めなきゃいけないね、これもやめなきゃいけないよねっていう、そういう厳しい時も、命の日の限り、死が二人を分かつまで、あなたの妻に対して固く節操を守る、浮気をしない、それを約束するか誓うかと問うんです。これは実はこの結婚の時の誓約は、まさに洗礼の時の誓いと同じなんです。洗礼というのは神様と結婚するようなものですよ。今までは他の神様を信じてました。今まではお守りを持ったり、神棚を拝んだり、仏像を拝んだり、お地蔵さんに手を合わせたり、前者に行ったり、初詣に行って太陽に行ったり、全部いろいろやってましたけども、私本物の神様に出会いました。私のために命捨ててくださるような神はいらはりませんと。この方こそ私の神ですと。だからもう他の神々を持ちません。この方だけを私の神として信じていきます。それを誓うのが洗礼ですよ。健やかな時も、やめる時も、自分の思い通りに祈りが応えられる時も、そうでない時も、神様が辛い試練、厳しい試練に通した時も、もちろん喜びの時もありますが、そうでない時もたくさんあります。私たちを訓練するために神様はあえて試練の中を通します。その時にも神様を疑わないで、十字架を見上げて、そこに私の釘付けられた罪がある、そして十字架とともに私の古い自分は、全ての罪は葬り去られた、復活のイエス様とともに私は新しく蘇ったものだ、 誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものだ。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。その十字架と復活の眼差しの中で神を見上げ、自分を見て他人を見る。その時だけこの契約は忠実に果たすことができるでしょう。妻になる人に対してもこんな誓いが問われます。何々姉妹、あなたは今この男子と結婚し妻になろうとしています。あなたはこの結婚が神の御旨によるものであることを確信しますか。確信がなければここではいと言えないですよね。でもこれが結婚が破綻しないためのその防波堤だと思います。軽率に確信がないまま結婚生活に入るとそんな生優しいものではないですよ。好きだからっていうだけではですね、やっていけなくなると思います。本当に本当にそうだと思います。お互いわがままですから、お互い自己中心ですから、お互い悪しか思えないようなものですから、利用できるだけ相手を利用して、利用できなくなると捨ててしまうような愚かなものですから、常に夫を愛し、敬い、慰め、助けて変わることなく、その健康の時も病の時も富める時も貧しき時も命の日の限り、あなたの夫に対して固く節操を守ることを約束しますか。神と証人との前で約束いたします。そうしないと予約交換できないんですよ。でこれが誓いの印なんですよ。結婚の誓いの印がこれですよ。そしてやっぱり私も肌身離さずですね、風呂に入る時だけは別ですけども、それ以外の時はですね、肌身離さず寝てる時もこれしてます。忘れないためです。浮気しないためです。本当に神様の前に誓ったことに誠実に、小さなことにも忠実に歩もうとすることを、その自分が結婚してるってことを忘れてしまうととんでもないことになりますからね。他のなんか綺麗な人たくさんいますけども、そういう人がいてもですね、なんかこう困りますよね。男性は非常に誘惑があると思います。男性は非常に目で誘惑されると思います。本当に外見でコロッと騙されてしまうというかですね、ありえると思うんですよ。でもこれがあるとね、防波堤になると思いますよ。少なくともこの結婚指輪をしているときに、その浮気に誘ってくる人ってよっぽど勇気がいる人ですよね。でも浮気誘ってほしいと思ってる人はこれしないと思うんですよ。そういうものだと思うんです。でもそういうところから人間って弱いところですから、どんどんどんどん誘惑に負けて、ああ自分のことを理解してくれてる奥さんよりもね、自分の心を分かってくれる人がいるとか言い始めたら、これもう大変なことになりますよ。誓いを無視することでしょ。だから私は自分が弱いということを知ってますから、これを肌身離さず身につけるようにしてるんです。神様ももしかしたらそういう弱さを心に覚えられたかもしれない。私はこんな風に誓ったけれども、それを忘れてしまうかもしれない。でもそれを思い起こすために私は虹を作るんだとおっしゃったんですよ。私が思い出すことができるために私は虹を作るんだとおっしゃったんです。それほどに神様は契約に誠実であろうとされている方です。絶対に誓ったことを破棄されないんですよ。絶対に約束守ってくださる、約束果たしてくださるんです。誓ったことは必ずそうしてくださるんですよ。その神様のアーメンがあるからこそ、私たちはいろんなことに誓うことができます。いろんな試練に立ち向かうことができるでしょう。さて今日はタイムリーに聖餐式の時でもあります。この聖餐というのはまさに目に見える形で契約の内容を思い出すことのできる恵みの印です。サクラメントと言われますが、洗礼式と同じ位置づけがされていますが、聖餐式それはパンとブドウの杯が十字架の上で裂かれたキリストのお体、そのキリストの肉、そして十字架の上で流されたキリストの尊い血を、それを目に見える形で表す契約の印です。あなたの罪のために私は肉が裂かれて血を流して、それほどに命捨てるほどにあなたのことを愛していますよという神様の愛の誓いの印なんです。 婚約指輪のようなものです。結婚指輪のようなものです。私が再び世に来るまで私を覚えるためにこれを行いなさいと主は定めてくださいました。それは誓ってもすぐにそれを忘れてしまうような弱い私たちが決して忘れたままにならないように、神様がどれほど私たちを愛してくださったのか、神様がどれほど誠実にその誓いを守ろうとしてくださっているのか、それを決して忘れず心に刻み続けて、この地上の人生を終える時まで他の神々を持たない、この方だけを信頼して、この方に敬意を払って、この方のに全幅の信頼を持って従っていく。教会はキリストの花嫁と言われます。キリストの花嫁は何を誓っているんでしょうか。それは神を愛することではないでしょうか。神を信頼することではないでしょうか。健やかな時も、やめる時も、止める時も、貧しい時も。最後に申し上げます。やはり旧約聖書だけをですね見ているとその後のことが出てこないんですが、でもやはり新約聖書の視点でもって旧約聖書は見ていくべきだと思います。旧約聖書よりももっと明るい光が照らし出されているからです。そしてその時にはまだ掲示されていなかった遠くの世界、遠くの将来のことも新約聖書でははるか先まできれいに見通せることができるような、そのクリアな視界が与えられているからです。掲示されているからです。ノアの真摯な礼拝に応答して神様は西の契約を立ててくださいましたけれども、終末時代に生かされている私たちには次のような神の忍耐と望みが虹の彼方に掲示されています。新約聖書の光です。一箇所だけ聖書を開いていただきたいと思います。ペテロの手紙第2ペテロです。第2ペテロの3章の6節から9節、そこには、シモンペテロがですね、その晩年だと思われますが、本当に苦しい中を通されている人たち、本当にひどい試練の中に通されている信仰者に、その私たちを励ますために思い起こしなさい、こういうことがありますよということで、かつてのノアの洪水のことを意識されながら、それに触れながら、やがて起こることについて、最終的な神様の厳粛な裁きについて記されております。それが虹の彼方に見える神の啓示であります。第2ペテロ3章の6節から9節をお読みいたします。当時の世界は、ノアの時代のことです。当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。そこにおいては神様は確かに洪水によって同じように滅ぼすことはしないけれども、火をもって全てのことを試すよ、その進化を試すよということが書かれています。火による裁きがそこにはっきりと掲示されています。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。そんな裁きなんか来ないよと言っている人に対してこんなことが言われます。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。なぜ神様は正直者がバカを見なきゃいけないんですか。なぜあの私を裏切った人を裁かないんですか。そういうふうにこの思ってしまうような人がいる場合にですね、この契約を破られてしまった、約束を裏切られてしまった、そういう時にですね、この神様の速やかな裁きを、願うことがあるかと思いますが、しかしそれがいくら待っても、来ない。 いつまでも自分を裏切った人が幸せな家庭を築いたり、本当に神様に祝福されたようなこの笑顔の中で過ごしているということがあるかもしれません。しかし、その約束のことを遅らせておられるのではありませんと聖書は語ります。かえって、これが虹の彼方に掲示されていることです。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。そうです。やがての時代、最後の審判という時が訪れます。生きる者も死に至る者も裁き司として来られるイエス様が来られます。その時に主が来られる時には、右と左に人々をより分けるために来られます。しかし神様はその時までの間に忍耐深く、その忍耐をもって一人でも多くの方が悔い改めて、滅びではなくて命に、死ではなくて命に進むことを何よりも願っておられるということを聖書は語っています。神様は失われた人を探して救うために来たとおっしゃいました。また私は正しい人を招くために来たんじゃない、罪人を招いて悔い改めさせるために来たんだとイエス様はおっしゃいました。そうです、私たちがどんなに隠れて悪いことをしているか神様はよくご存知です。どんなに言葉に不忠実でいい加減な口先だけの誓いをしているものかよくご存知です。それでもそんな私たちを悔い改めて命に来なさい、悔い改めて生きなさいと主は招いていらっしゃる。しかしその恵みの時、救いの時はやがて終わる時が来るということをぜひ最後に覚えていきたいのであります。続けてこの聖餐の時を持たせていただきたいと思います。